皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は景気の定義です。なんか景気が回復したと、まあ、あちこちで最近言う声が聞こえてきますけども、いいわけがないですよね。なんかそういうのを聞いてると、この景気の定義というものがですね、本当になんか、お粗末なことになったなと思うんですね。昔は景気といえばですね、気分の気ですから、まあなんか日本全体、まあ世界全体と言ってもいいですが、こうなんかね、みんなでこの気持ちをこう盛り上げてというような感じが強かったんですけども、日本だったらバブル崩壊の頃からでしょうかね、景気の定義をなるべく小さくして、うまくいってるところだけをね、景気というような形にしちゃったんですね。だから雇用なき景気回復なんて言葉を言うんですけども、雇用回復しない景気回復なんて、そう景気にならないんじゃないかと思うんですよね。だってアメリカなんかだと1日1万軒の家がですね、差し押さえになってるわけですね。日本でも失業率がもう 5.4 ですよ。過去最悪は確か 5.5 ですから、まあ、年内にそれ突破しますわね。それだけ多くの人たちがですね、悲惨な苦しみあってんのに、まあそれは置いといて、景気が良くなってると。こういう議論のすり替えを経済学者やるわけですからね、役に立たない、もういいとこだと思いますよね。要するにその、景気を良くする一番いい方法は、景気の定義を変えちゃうことだと。いいところだけ選んで景気の定義をしとけばですね、景気は絶対悪くならない。まあそんな感じですよね。よく言われるように年金なんかですね、実は絶対に潰れない方法があるんですよ。年金絶対潰さない方法はですね、受給開始年齢をですね、65、70、75、80、85、90、95、100、100、105、110とですね、どんどん引き上げちゃう、いいんですね。そうするとですね、受給実際にされる人ってうんと少なくなりますから、ですから絶対に年金って潰れないようにすることができるんですね。しかしそんなことしてても何の意味もなくて、要するにそれはですね、老後の生活を支えるための制度から、まあ、長寿のお祝い金という形になっちゃうだけですよね。でもそういう言い逃れをしてですね、役人なんてのはですね、自分の保身を図るわけで、まあですからそういうのをちゃんとやっぱりね、政治家がちゃんと見てですね、方向性を変えていかないとダメなんですけども、まあなんか本当にこの20年間日本は景気の定義を変えながらここまで来て、でもここに来ると変えようもなくなっちゃってですね、まあとりあえず大企業で多少生産が持ち直してる、あるいは株価上がってるってことを思って景気がいいと、まあ、言っちゃってんじゃないかと思うんですね。本当にでもしかし、考えてみると、我々も20年間随分その、いろんなことやりましたけども、景気が良くなったってことはないんじゃないんでしょうかね。日銀の、統計のところにですね、短観ってあるんですよ。短期経済観測。で、あれのですね、まあ、速報もそうですけども、過去の短観のこの、景況感がですね、グラフになったページがあるんですね。確か PDF だと上から10枚目ぐらいのところだと思いますけども、そこにですね、まあ随分前から戦後のずっとこの短観のですね、景気の良い悪いのですね、線が上がったり下がったりする波型のグラフがあるんですね。あれ見るとよくわかるんですけども、平成に入ってからですね、ほとんどの時期はですね、大企業もそれから中小企業もそれから非製造業もみんな水面下に低いところにあるんですね。水面下に低いところっていうのはですね、景気いいですか悪いですかって聞いたときに悪いと答えた人の方が多い時期なんですよ。で、ちょっと上に出る時期があるんですけども、ちょっと上に出るとまたすぐ下潜っちゃうね。で、この、しかし5年ぐらいでしょうか、5年ぐらいって言いますか、まあこの5、6年の中国バブル、それからミニバブルの時期だけはね、大企業、中小企業とも多少上向いてるんですよね。ですからこの間は、まあ確かにいい仕事があったと思えるような会社も結構あったと思うんですけども、しかしこの間ってもう景気の定義は変わっていて、その会社の業績はいいんだけど、個人の所得は増えないという時代になってたんですね。だから何のことはない、個人への分配を昔通りやってれば企業もそんなに儲からなかったはずで、ですからやっぱりその景気は本当は悪かったんだろうと思うんですね。じゃあその景気が本当に良かった時期ってあるんですかって聞いてみると、まあ戦後一時期そうですね、昭和40年代までの一時期と、あとはそのバブル経済の時ですよ、80年代後半の。 この80年代のバブル景気の時はこの単価のグラフを見ていただけると分かりますが、ものすごい上向いてるんですね。大企業も中小企業も非製造業もみんな上向いてて、この時だけは景気良かったんでしょ。だから言ってみればこれが最後なんですよね。商売が終わって景気なんか一つもいいことないんだと思うんですよね。でこうなってくるとですね、まあ本当にその我々今までの価値観に基づいて経済活動をしていることそのものが誤りだということは気がつくわけですね。前から言ったように経済の一番重要な目標はですね、みんなに飯を安心して食わせることなんですね。いや、みんなに飯を安心して食わせることってこれはすごく難しいことなんですよね。人類はね、それが簡単できないがゆえにこれだけ長い歴史を刻んできたと言っても全くそれは嘘じゃないですよね。ですから本当にそのみんなに安心して毎日飯を食わし続けるということは本当に難しくて、今の我々はそれができていませんからね。地球上でもあるいはその日本でもですね、飢えてる人がたくさんいるわけですよね。ですからまあ本当にこの人間ってのは難しいんだと思うんですけども、やっぱりその一つの分配システムだけではなくて、その生産システム、付加価値を生産するシステムそのものがですね、もうなんか機能しなくなっちゃってるんですね。という方は何を付加価値と思うかっていうその定義そのものを変えないと元のように戻らないんじゃないかなと思うんですよね。最近やっぱりその何でもその量の多いものは値下げが広がりましたよね。とにかくどこ行っても値下げですごいですよね。まあ確かにその安いとありがたいっちゃありがたいんですけども、じゃあなんかそれ新たな付加価値を創造してるんですかっていうと、まあ、結局値下げしただけなんですよね。あ、これはいいと思うものは非常に少ないんですよね。で、しかしそうでも言いながら、じゃあ非常にいいと思うものってどんなものですかっていうと、まあ環境のこととか、地球との共生とかですね、新しい農業とか、新しい技術とか、それなりに一つ方向性見えていますね。でもやっぱりそれをつなぐですね、ライフスタイルというのはなんか見えてこないんですよ。だからこの20世紀の様々な分野で問題あるところは少しずつ直してるんですけども、それを全部統合した新しいこのライフスタイルというものがですね、見えてきていないんですね。で、なんか最近はその企業もですね、そういうことなんかあんま考えなくなっちゃったみたいで、目の前のことに追われてるんでね。ですから本当は政治がですね、やっぱりここでですね、もう我々は景気の定義を変えることで景気良くなって言い続けることはできないと言ってですね、まあやっぱりみんながもう一回安心して暮らせることができるように何をすればいいかゼロから考え直しだと。いうようなことを宣言しないとこれまずいんですよね。前から言ってるようにその再建の第一歩はですね、事実をすべて伝えること。二つ目はですね、その理念を明らかにすること。で、三つ目は人を集めること。まあ、この原則ですから、まあ、それは企業でも、まあ、組織でも国でも変わらないはずで、ですから、やっぱり景気の定義を変えながらね、その、生き生きって言ってるのは、粉飾決算続けながら、決算がいいって言ってるのと全く変わらないんで、こればっかりやっぱりですね、ダメだと、いうことを言わないとまずいんでしょうね。で、私はその、まあいずれこういうことが来るだろうと思っておったんですけども、意外なぐらい早いですね。どんな風に早いかっていうと、ヨーロッパの崩れですよね。まあアメリカが崩れちまうのはこれはもうしょうがないと思うんですね、もう。で、アメリカはまあああいう国ですから、まあ大草原の小さな家みたいにどっかやり直していいんじゃないですか。国の中にですね、ちゃんと農地もあるし、それから天然資源もたくさんあるようですから、ワイモノを生かしながらね、大草原の小さな家みたいなところから江戸市、アメリカとして、いい国になると思うんですね。私も、昔から思うんですけども、あの国から、ウォール街とペンタゴンを抜き取っちゃうとですね、すごくいい国になると思うんですよ。ウォール街とペンタゴンがやっぱまずいんだね、アメリカは。この二つがですね、世界に伸ばした腕になってて、この腕で世界中悪さするし、で、国内はですね、めちゃくちゃにするし、国内の資源も人も生かさないし、だから結局誰か世界を動かすね、世界を動かすっていうか、まあ、ヨーロッパ出身のですね、悪党どもがですね、アメリカのこの日本の腕をですね、上手に利用しながらですね、自分たちでその、栄養笑顔をね、楽しんできたわけですよ、飯食ってきたわけよ。で、それに同調する人間を世界中から味方として巻き込んで、で、一緒にね、まあ、金儲けやってきたわけですよね、よろしくやってきたわけで、でもそれがもうほら、911のテロでね、ペンタゴンとそれからワールドトレードセンターに飛行機突っ込んだわけですから、あれが象徴ですよね。金融と軍事と日本の腕はなくなるぞと。そのとおりなくなりつつあるわけでしょ、これね。これ、なんですよ、アメリカで今度金融の破綻第3弾もうすぐでしょうけど、これ来たらですね、政府だってもう持たないですよね、あの国は。 それは軍事費だってなんかありもしませんよ。そのアメリカ兵が駐留する金なんかどっからだって出てきませんよ。だって軍事とかやってる人って、軍事外交やってる人って経済音痴が多いですよね。あれ前から思うんですよ。それはね、経済だってですね、ものすごくやっぱり制約の中で動いていて、軍事費だってですね、簡単なこと言えばですね、兵隊に食わず昼飯の弁当を一食抜けやですね、もう軍事活動なんかまともに動かないわけですよね。ですからなんかみんな勇ましいことばっかり言うんだけど、じゃあそれ金が続くのかと。どうもなんかね、まあ戦前の日本軍もそうですけどね、金のことさっぱりわかんない人たちがやってんだね、あれ外交だとか軍事だとか。いや、ソビエト崩壊した時考えてみればわかりますよ。経済破綻したらね、みんな終わっちまうんだ。軍だってなんだってね。だから私はやっぱりね、今の時代の鍵はですね、安全保障でも外交でもなくて、金だと思うんですよ。今のアメリカの一番のアキレス腱は金で、金が崩壊したらおしまいだと思うんですね。で、なんか読売、あれ、産経新聞なんか面白いですな。この間なんか新聞読んどったら、アメリカと中国の戦略対話を見てですね、バブルで同盟組んでるって書いてありましたよ。なんか最近は産経もですね、中国憎しだけじゃなくてアメリカまで憎しになってんだね。アメリカ憎し、中国憎しでみんな憎くなっちゃったんだね、産経も。まあ面白いよね、麻生が、麻生政権ので東京都議選やって、自公が負けた最大の原因は、靖国参拝を3代続け首相がしなかったからと言ってるぐらいな、そんな新聞屋ですからね。まあ何言ったって面白いんだと思うんですけども、まあとにかくそんなことでですね、今までのその、まあ既存の権力者なんてのもね、もう日本の、まあ協力者たちも、まあもうそれおしまいですわ。だからまあアメリカは貢献なわかる。でも問題はヨーロッパですよね。やっぱ私ヨーロッパずっと見てて、これはダメじゃないかなとなんか最近思うんですよね。まず景気の定義をどんなに変えたって、あの国は甘くないですよ。ヨーロッパはね。ものすごい不景気ですよ。失業がすごいんだもん。それから、これアメリカもヨーロッパも共通ですが、ものすごい貧富の格差ですからね。それから本当のことを言うっつったら、もう革命が起きるわけですから、そりゃ無理ですよね。やっぱりその国を越えてみんな財産を動かして、国を越えて逃げ回るでしょ。稼ぎ回り逃げ回りますから、一つの国だけで物事を捉えることが、ヨーロッパって不可能なんですよね。EU なんてのありますけども、各国の連合体ですから、逃げ回られたらね、その国の民主主義の下では追求できなくなるんですよね。それがヨーロッパの実態だと思うんですよ。で、結局、そのいろんなところで破綻が始まってるわけですね。まあ、金融はもちろんそうですけども、まあ、アフリカとか中近東のですね、様々な戦争の問題、ますます激化してきて、アフリカなんか大体ヨーロッパのその裏庭ですけども、めちゃくちゃですよね。ソマリアでますますゲイラ活発化してるし、ナイジェリアでまた大量の虐殺が起きたし、コンゴはまた内戦でしょ、あれ。とにかくそんなことばっかりですよね。もうアフリカなんか見てると、アメリカは、ヨーロッパの統治が破綻してることよくわかりますよね。それからアフガン、イラク、これはもうアメリカ、イギリスの破綻でしょう。まあそうなってくると本当にその、なんかな、ヨーロッパって最後出てくるのが、ヒトラーみたいな人？でもヒトラーみたいな人も出てきているんですよ。極右政権出てきてるんだけど、そんな力がないんだね。昔みたいにやっぱ国民は簡単に騙されないし、で、情報化が進んでますから嘘はすぐバレますからね。やっぱりなんかその大きな政治勢力を極右が作るってことはなかなか難しい。それとやっぱ破壊だよね。やっぱ破壊で、ヨーロッパって長く不況が続く時期ってこうありますよね、歴史上見ても。本当にですね、押し黙ったようなこの長い不況が続くようなね、そんな感じなんですかね。でもやっぱり金融ってその市場経済入れちゃったから待ったなしなんですよ。市場経済入れたから待ったなしで、これずっこけるとですね、さあ、それはなかなか世界システムを維持すること、難しいと思うんですね。環境の問題、特許の問題、国際会計基準、死刑の問題、全部ヨーロッパがですね、世界中に手を伸ばしてやってるわけでしょ。アメリカはそのお金で世界を動かしてますけど、ヨーロッパってルールで動かしますよね。で、このヨーロッパがもうルールが通用しなくなればですね、世界中ルールってものはなくなりますからね。やっぱりヨーロッパって何百年かけて世界統治やってきましたから、やっぱその延長線上でルールを使って金儲けできるように世界統治やってんですよね。これがだからうまくいかなくなるっていうことは、相当大きなことだと私はこう思うんですね。そうするとですね、やっぱりこれから日本がどうすればいいか考えるときに、最終的に私はこのヨーロッパのルールまでなくなっちゃう中で、どうすんだと。 いう時にやっぱり来ると思うんですよね。まあ歴史を振り返ればですね、ちょうどまあ信長の頃を頂点にどんどんどんどんやっぱり西洋が日本からね帰っていって、最終的にまあ鎖国体制という言葉がありますが、まあそれは確立するあの時代の流れにどっかよく似た部分があるんですね。もちろんその貿易を今してるわけですから、そんなに急にいわゆる鎖国なんていう状況になることはないんですけども、しかしですね、こんなのいつ止まるかわからないんですよ。世界システムなんかこれだけその虚弱にですね、市場の上に乗っかっちゃってて、しかもルールを司ってるですね、ヨーロッパまでですね、どうなのかわからんってことになればですね、でしかもそれ一番の引き金は金ですからね、金が続かなくなっちゃうみんな止まっちゃうんで、ですからそうなるとルールまで止まっちゃうと、世界的なその組織ってもう運営できなくなりますもんね。そうすると一体、まあ何が起きるんだろうかと、本当にその空白の時が生まれて、で自分たちで何か考えなきゃならんという、そういう時なんだろうと思うんですよね。だからとりあえずこれ民主党がまあ政権取っていろんな海を出すんでしょ。まあなんかいろんな新しいその手当を創設するとか、まあいろいろ言ってますけども、あの財源はおそらくですね、国民が今まで知ることのなかったものすごいそのまあ利権とか補助金を全部カットすることによってあれ出てくるはずなんですよね。前あの対談やった蓮舫さん、あるいはその野田さんが言っておられましたけども、なんかその公務員の退職者たちに、ね、流してる金だけでも12兆だか3兆あって、これがなんか消費税と同じぐらい金額あるんですよってことを確か言ってられたと思うんですよね。でやっぱあれもですね、参議院で多数を取ってから分かることになったんだと確か言っておられて、ですからなんか我々の知らないところにたくさんの財源とおそらくあるんですよ。自民党は絶対それ出さないようにしてるんだけど、多分出てくるんですよ。で全部ばらしちゃったら出てきますから、とりあえずその金を国民にですね、もう一回これ配分すると。だからその、まあ今回の民主党の場合は景気の定義の中に普通の国民っていうのもちゃんと入ってるんでしょうね。しかしそのヨーロッパっていうものがね、そのまだ元気だとですね、やっぱそのヨーロッパの世界統治の上に乗っかっちゃってますから、それはやっぱりね、庶民はなかなか難しいんですよ。ヨーロッパ人は貧富の格差大好きです。権力主義的ですからね。でもこれもヨーロッパがこけたらなくなるわけですよね。そうした時に、全くのその平らな状態になっちゃうわけですよ、社会システムがね。その状態でゼロから絵を描くように国づくりをやろうということになると、私昔から言ってるのはね、日本21世紀の日本の開墾とかね、ああいうもっと一番原点に戻ったことしかおそらくできなくなる。しかしでもそれもですね、やっぱりその平和な状態でやるのはともかくですね、まあ世界中大混乱している中でやるっていうのは相当なリーダーシップが必要とされますよね。中国だってですね、もう難しいんじゃないですか。なんか聞こえてきますよ、いよいよ金がないって話を、外に出てない情報ですけども、全然北京も金がなくて往生してると、金策に走るんだけど、まとまった金なんか世界中どこも貸してくれないと、というか貸せるような国がないんだと、えらい往生してるという話は聞こえてきますけどね、中国のことに関しましても。まあみんなそんなもんですよ。イギリスだって金もないしさ、で結局だからもう金がないと全部おしまいなんですよね。血が行き届かないわけですよ。だからそういう意味で言ったらデリバティブズって派手なことありましたな。あれは30年かけて言ってみれば世界システムを崩壊させるための道具をあれだけみんな一生懸命作っとったんだね。私は昔それに手伝ったわけで、あんまりひどいんで改心してですね、もうこれやめたと。だからね、まあそういう世界でない世界を作る方に転じたわけだけども、まあ振り返ってみればすごいもんですよ。あれがまさかですね、この時代を大きく変換させる、何百年続いた西欧文明を崩壊させる直接の引き金を作ってるとはね、ほら思わなかったね。まあでもそういうことだったんですな。まあだからそうやってこう崩壊するものがこう出てきますから、さあその後どう立て直すかですよね。やっぱりその景気の木は気分の木ですから、形が整わなくてもみんなの気分が改まればですね、やっぱり世の中良くなっていくんですよ。そこが一番大事なところですね。まず気分を変えるというところからスタートしなければいけないんですね。企業もそれから国も全部そうですね。やっぱりそのこのままずるずるずるずるといきますが、そう長くは続かないと思うんですよね。とにかくその金が止まると一瞬ですからね、去年からもだいぶやられちゃってますから、だからこの一気にどっかでですね、決着が私はつくんだろうと思うんですね。まあそうなったところでですね、まあ本当に日本もですね、これから国どうするのか、改めてそのみんなの気持ちを統合すると、 明るく暖かくやるしかもう方法がないんでですね、崩壊が全部ね行き届いちゃえば、まあ、そういうリーダーが出てきて立て直しという形になるんでしょうけども、まあとにかく最初はみんな赤字でね、赤字の中で大変だったところから始まりますけども、まあみんなの気分が明るく暖かくなるようないろんな政策をやっていくんでしょうね。暗く冷たい人たちはですね、まあもうすぐ終わりですよ。金だとか権力に頼ってる人たちは黙って見てりゃいいですよ。そのうちみんな高く滅びしていなくなってきますから、槍で突いたりなんか追い出したりする必要はなくて黙って見てりゃいいですね。みんないなくなっちゃいますから、その上でですね、まあ立て直しをしようということですね。まあですから本当に景気の定義を変えながらね、景気を良くするなんてことをね、景気がいいなんて言ってた、そんなこと20年もやったわけですから、まあそのツケは起きそうだということですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、景気の定義ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。